はい、今日は歴代史の第2の30章からですね、33章までいきます。30章から33章で、メッセージの題が大勝利と大失敗。ヒゼキヤの、この生涯とですね、でその後に続くマナセを見ていきたいと思います。で30章一節です。さてヒゼキヤは全イスラエルとユダに使いを使わし、またエフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけたとありますね。ヒゼキヤが王様となりました。そして彼がこの神殿を清めるところからこの宗教改革を行っていったわけですね。このその前のアハズがこの神殿の中身を汚しましたので、それを清めなさいと命じてこのレビ人と祭司に言いました。その後で生贄を捧げました。全集団回収を呼び寄せてですね、生贄を捧げたんです。初めが罪のための生贄、それから全焼献身のための生贄、それから感謝の生贄とか和解の生贄ですね。罪をまず告白し、それから神様に捧げる話をして、でそれで神様に感謝をしていくという順番でした。でこの後に杉越の生贄を行います。でヒゼキヤは本当に神様の思っておられることをことごとく行っている人だなってこれから分かってくるんですね。この生贄の順番もそうですけれども、この杉越の祭りを行っていくというのはですね、本当にイスラエルの、この最も大事なこの神様に対する祭り、これからこの始めていくということですね。で王とその司たちとエルサレムの全集団は第二の月に杉越の生贄を捧げようと決議した。というのは、身を性別した祭司たちは十分な数に達しておらず、民もエルサレムに集まっていなかったので、その時には捧げることはできなかったからであると。杉越の祭りは第一の月です。けれども民数記のところにですね、この特例があるんですね。それは例えば死体に触れて汚れてしまったと、まあ、儀式的に汚れてしまったとか、また遠い旅路に出ていたとか、まあ、そういう時は第2の月の14日にこれを守りなさいと神様が言われました。で、この、まあ、特別な時というか、祭司たちが十分に達してなかったと、数が、それから人々もそんなに集まっていなかったので、このじゃあ第2の月にやろうではないかというふうに決議したわけなんです。でこうして王と全集団がこれを正しいと見たので、彼らはベールシェバからダンに至るまで全イスラエルの遅れを出し登ってきて、エルサレムでイスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるよう呼びかけることに決定した。記されている通りに捧げる者が多くはいなかったからであるというふうに書かれていますけれども、ベールシェバからダンまで、これイスラエル全土の話を今ここでしているわけなんですが、本当にすごいことをヒゼキヤは行っていると私は思います。というのはこの時点で北イスラエルはもうアッシリアによって滅ぼされています。そして多くのものをアッシリアに捉え移されたんですが、今ここでヒゼキヤがやっているようにですね、このわずかながら人々がいたんですね。でその人たちをこのアッシリアのこの政策っていうのはですね、自分が征服したところのこの、大量移住させるわけですね。で慣れないところでこの生活で大変な、という状態をわざと作らせてですね、でそれでこの反抗することがないようにさせて、で今度逆にその征服したこの国民同士をですね、動かすことによってですね、そして残りの民がいるわけですけれども、このイスラエルにもですね、けれども他の異教徒が、異邦人がやってきて、そこで、結婚して生まれたのがサマリア人なわけなんですね。だからもう本当に何もなくなってしまったような状態のところで、このヒゼキヤは、遅れを出しているわけです。杉越の祭りに来なさい。あ、もうこれはダメだわ。 と言って諦めるのではなくてですね、神様がイスラエル全土に対して、そうですね、区別されてませんでした。ユダ、イスラエルなんて区別ってませんね。神様は全てのイスラエルに対して約束を与えておられるわけですから、その通りにやっていったわけですね。私たちも本当に神様が言われている通りに、あ、これはダメだなっていうふうにさ、人間的な思惑ではですね、思ってしまうようなことでもやっていく、例えばダメだ、これはこの人は救われないわとかって思っている人でもですね、神様がその人のためにイエス様を使わせて死に渡してくださったんだからという約束に基づいてですね、この接していくわけですね。そしてそこでこの衛兵は王とその司たちの手紙を携えてイスラエルとユダの全土を行き巡り、王の命令の通りに行った。イスラエルの人たちを、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主に立ち返りなさい。そうすれば主はあなた方に残されたアッシリアの王たちの手を逃れた者たちのところに帰ってきてくださいます。あなた方は父祖の神、主に対して不審の罪を犯したあなた方の父たち、兄弟たちのようになってはいけません。あなた方が自分の目で見ている通り、主は彼らを恐怖に渡されたのです。今あなた方は自分の父たちのようにうなじの怖いものであってはなりません。主に服従しなさい。主がとこしえに聖別された聖所に入り、あなた方の神、主に仕えなさい。そうすれば主の燃える怒りがあなた方から離れるでしょう。あなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟たちや子たちは、彼らを虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神、主は情け深く憐れみ深い方であり、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方が御顔を背けるようなことは決してなさいません。もう裁かれてしまって、チリチリになってしまったこのイスラエルの人たちに対して、立ち返るんだったら遅すぎないよ、神様が憐れんでくださるよっていうふうに言ったんですね。私だったらもうダメだって決める。でもそうじゃないよ、本当に神様のこの寛容さというか憐れみっていうのをですね、ヒゼキヤはよく分かっていました。そしてこうしてこの衛兵はエフライムとマナセからゼブルンの地に至るまで町から町へと行き巡ったが、人々は彼らを物笑いにし、あざけったとあります。この木に及んでまだ心を堅くなにしているわけですね。先ほど、主は彼らを恐怖に渡されたのだって書いてありますけど、ヒゼキヤ言いましたけど、確かにアッシリアは本当に恐ろしい、その残虐な方法を使ってですね、この、その、自分たちが征服した、諸国の民をですね、こう、虐げていくことで有名だったわけですけれども、そういうことを経験したにもかかわらず、まだ、この、悔い改めることをしないわけなんです。まあ、こういう、状態の人たちをですね、この黙示録の9章の最後のところでも見るんですけども、悪霊がですね、サソリのような毒を持ってですね、そしてあとはこの騎兵のような形をしてですね、この襲ってきた時にですね、本当に苦しい思いをしたのにもかかわらず、最後のところには、彼らはその、これの災害によって殺されずに残った人々はその手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかったというふうに、この最後まで悔い改めないわけです。けれども残された人たちもいました。ただアシェル、マナセおよびゼブルのある人々はへり下ってエルサレムに登ってきた。この人たちだけでもいいわけなんですよね。残された民がいたわけなんですね。神様は本当に憐れみ深い方です。こうやって残された民をですね、掴み取るためにこのヒゼキヤはですね、このお触れを出したわけです。ただまたユダには神の御手が望み、人々は心を一つにして主の言葉と通りに王とその司たちの命令を行ったと、このバラバラになることなく一つに、それは主の御手が望んだからだとあります。こうして多くの民が第二の月に種を入れないパンの祭りを行おうとエルサレムに集まった。おびただしい大集団であった。彼らは立ち上がりエルサレムにあった祭壇を取り除き、すべての甲の壇を取り除いて キデロン川に投げ捨てた。この谷を入れないパンの祭りというのは水越しの祭りのその後すぐ後に続くわけですが、まあ、一緒くたにされてですね、このワンセットで、このパンの谷出しのパンの祝いとかですね、水越しの祭りも、祭りもこの含めてですね、話すときさえあります。で、このようにして集まったときに、この偶像の祭壇をこう取り除きましたね。キデロン川に投げ捨てました。そして第2の月の14日に水越しの生贄を送った最初のレビ人は恥じて身を性別し全焼の生贄を主の宮に携えてきた。なんでこれ恥じてるかわかります？私はですね、というかある人が言ったんですが、いやーこんなにいろんなことやってね、準備してても人は来ないだろうな、そんなに燃え上がることはないだろうなって思ったんだと思うんですね。そしたら大集団が来て、みんなもう主にあって燃えていてですね、偶像とか投げ捨ててって、それでこの自分たちの方がちゃんと用意できなかった、神様に対して用意できなかった、これをですね恥じていたと思うんですね。で、彼らは神の人モーセの律法に従って、おのおのその定めの場所に立った。祭司はレビ人の手から受け取った血を注いだ。このレビ人が助け、そして祭司が実際に行ったわけです。で、集団の中に身を性別していなかったものが多かったので、レビ人が清くない全ての人のために、人々のために杉越の生贄を誇る役目につき、これを性別して主に捧げたとありますね。性別しない、この清めの儀式を通ってない人たちですね、祭司がやるのではなくレビ人が行ったということですね。そして民のうち大勢の者、すなわちエクライムとマナセ、イッサカルと、ゼブルンの多くの者は身を清めておらず、しかも記されているのと異なったやり方で水越しの生贄を食べてしまったので、ヒゼキヤは彼のために祈っていった。慈しみ深い主よ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて神、彼らの父祖の神、主を求めたのですが、聖なる者の清めの通りにはいたしませんでした。主はヒゼキヤの願いを聞かれ、民を癒されたとあります。だから十分に想像できる、なんかこの過ちだと思いますね。神様の知識がほとんどない、この北イスラエルの人たちですね。水越しの祭りなんてもう当の昔にやってないわけです。ヤロブアムがですね、この王様になってから全然違う宗教が、その国の宗教になっていたわけですから、ほとんどないわけです。ただ、なんとなく、こう、聞かされていたような形で、でも応答してやってきた。その人たちが、本当だったら通らなければいけないところをですね、この通らないで勝手にですね、こう食べていったわけなんですね。で、ヒゼキヤは憐れみをこいたら、神様その祈り聞いてくださったんですね。ここに神様のこと、心があります。神様は恵み深い方ですね。だから私たちはこの人は絶対救われないと思っている人も救いになりますね。で、このように神様の手っていうのは本当に広く広がってますので、ですから、この過ちも多くなるわけです。何のよくも神様の知識がたくさんあってですね、まあ、ちょうどエリート的な集まりであるかのようにですね、クリスチャンたちが集まれば問題は起こらないと思いますね。けれども、キリスト教会というのはそういうものでは存在ではない。キリストの体ってそういう存在ではないわけなんですよ。これ過ちが起こってくる。で、その時にやはり神様に憐れみをこいてですね、本当に、この憐れみを求めていくっていうことが必要になってくるわけで、こうやってですね、このリバイバルが起こるわけですよね。なんか一部の決まった人たちだけのこのきちんとした集まりではなく、かなり粗雑だけれども、この本当に人々がこの心の方を大事にして、応答している心ですね、そっちをこの大事にしながらこの進んでいくわけなんです。そしてこうしてエルサレムにいたイスラエル人は大きな喜びを持って7日の間種を入れないパンの祭りを行った。レビ人と祭司は毎日主に向かって強い調べの楽器を奏で主を褒めたたえた。ヒゼキヤは主の務めによく通じているすべてのレビ人の心に語りかけた。そこで彼らは和解の生贄を捧げ、彼らの父祖の神主に告白をしつつ7日間祝いの食物に預かった。本当に喜ばしい祭りになりました。で、これが、 本当に、素晴らしいと思いますね。本当に罪を悔い改めてですね、告白し、そしたらですね、本当に喜びが出てきます。神様にあって咎めがないということはですね、本当に喜ばしいことですね。でそのことを喜びました。それから全集団はあと7日間祭りを行うことを決議し、喜びを持って7日間祭りを行った。ユダの王ヒゼキヤは集団に1000頭の牡牛と7000頭の羊を送り、司たちは集団に牡牛1000頭と羊1万頭を送り、多くの祭司は身を清別した、7日間でいいんですよ本当は祭りって。ところがあまりにも燃え上がっていたので、もう7日間しましょうということになったんですね。でヒゼキヤと司たちは自腹を切りました。この1000頭の牡牛とか7000頭の羊がヒゼキヤが、これ自費です。ですね。国のお金ではなく自分の持っている財産を持って捧げていったわけですね。司たちも同じようにしたわけです。で、こうしてユダの全集団と祭司とレビ人、およびイスラエルから来た全集団、イスラエルの地から来た在留異国人、ユダに在留している人、者たちは喜んだ。エルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの時代からこの方、こうしたことはエルサレムになかった。ソロモンの時から、これ以上の神様に対するこの熱意というのは、起こらなかったというんです。もう、ユダ始まって以来の大リバイバルですね。それから、レビ人の祭司たちが立ち上がって民を祝福した。彼らの声は聞き届けられ、彼らの祈りは主の聖なる御住まい、天に届いた。神殿に集まって彼らは祝ってましたけれども、それは模型にしか過ぎない。本物は天にある聖女なわけです。素晴らしいですね。神殿を通して神を礼拝していましたが、霊的にも天においてまで神様がそれを喜んで受け取ってくださったわけであります。でこうやって杉越の祭り、種なしパンの祝いが終わりました。でその後のお話ですが、これらすべてのことが終わると、そこにいた全イスラエルはユダの町々に出て行き、石の柱を打ち壊し、アシュラ像を切り落とし、全ユダとベニヤミンの中から、エフライムとマナセの中から高きところと祭壇を取り壊して立ち滅ぼした。そしてイスラエル人は皆おのおのその所有地それぞれの町へ帰っていった。もう勢いづいてますね、本当に祭りが終わった後もですね、どんどんどんどんこういうものを取り除いていったわけなんです。ヒゼキヤは祭司とレビ人の組を定め、祭司とレビ人にそれぞれの奉仕に応じておのおのの組ごとに全焼の生贄と和解の生贄を捧げさせ、さらに主の門営の門で使え感謝し褒めたたえさせた。また主の律法に記されている通りに、朝夕の全焼の生贄、安息日、新月の祭り、礼祭ごとに捧げる全焼の生贄のため、王の分は王の財産から出した。もう自分の分は自分から出して捧げていく。王も一人の信者であるわけですね。で、あとこのヒゼキヤですね、2節のところではこの組ごとに奉仕をしていくことを定めていったとありますが、ダビデが定めたものをまたこの復活させて行っているわけです。さらに彼は4節、エルサレムに住むために祭司とレビ人の分を与えるように命じた。祭司とレビ人が主の律法に専念するためであった。この律法が広まるとともに、イスラエル人たちは穀物、新しい葡萄酒、油蜜などすべての野の収穫の初物をたくさん持ってきた。彼はすべてのものの10分の1を豊富に携えてきたとありますが、これもモーセの律法の中に定められているわけですね。祭司とレビ人が、神様の働きに熱心になるため、専念することができるために、生活の支えをあなた方は与えるんだよと、10分の1を与えなさいと。レビ人はさらに祭司に対して10分の1、自分がもらった中のうちの10分の1を捧げていくわけなんですが、このように本当にこの神様のことを思っていればですね、本当に神様の働きに対して自分の財産を使っていく、捧げていくということは十分できるわけなんですね。で、イスラエルたちはたくさん携えてきました。
で6節、ユダの町々に住むイスラエルとユダの人たちもまた牛や羊の10分の1と彼らの神主に聖別した聖なる捧げ物の10分の1を携えてきて、あちらこちらに山と積んだ。第3の月に彼らは積み始め、第7の月に終わった。
第3の月にというのが春の方の収穫ですね。麦であるとか、
そして第7の月というのはこちらの秋の祭りの方ですね。
秋の祭りというか秋の時ですね。収穫があります。
どんどん積んでいったんです。でヒゼキヤと司たちは入ってきて、積んだ山を見、主とそのためイスラエルを褒めたたえ祝福した。それからヒゼキヤはその積んだ山について、祭司とレビ人に説明を求めた。するとサドクの家の頭祭司アザリヤが彼に答えていった。人々が奉納物を主の宮に携えてき始めてから食べて満ちたりたくさん残りました。主が御民を祝福されたからです。その残りがこんなにたくさんあるのです。
素晴らしいですね。もうあり余るほど集められてきたわけです。これがリバイバルの状態ですね。本当に神様に捧げていくということをですね、彼らは行いました。
そこでヒゼキヤが主の宮の脇部屋を整えるように命じたので、彼らは整えて、その奉納物と10分の1と聖なる捧げ物を忠実に携え入れた。彼らを指図した司はレビ人カナヌヤであり、その兄弟シムイは副指揮官であった。エヒエル、アダズヤ、ナハテ、アサエル、エリモテ、エボザバテ、エリエル、イスマクヤ、マハテ、ベナヤはイスラエル、ヒゼキヤ王と、神の宮の司アザリヤの任命によってカタヌヤとその兄弟シムイを助けて管理者となった。
だからもうたくさんあるからこれをですね、乱用することなくですね、ちゃんと組織だってきちんとこれから祭司たちに、この分配されるようにこう手配をしていく、組織立ててるわけです。
またレビ人イムナの子コレは東の門の門営であったが、神に進んで捧げる捧げ物を司り、主の奉納物と最も聖なる捧げ物を分配した。彼の下にはエデン、ミヌヤミン、ヨシワ、シマヤ、アマルヤ、シェカヌヤがいて、忠実に主の町々に留まり、彼の兄弟たちに各組に従い、上の者にも下の者にも分配したと。
だから実際に奉仕に来ている祭司だけではなくて、その祭司の町々に住んでいる人たちです。組ごとですから、このいつも奉仕をしているわけじゃないわけですね。でもその町々に住んでいる人たちにもちゃんと配られていくようにしていったわけなんです。
ただし3歳以上の男子で、すべて毎日の日課として組ごとに任務につき奉仕に当たらせるために、主の宮に入る者として系図に乗せられた人々は別であった。父祖の家ごとに祭司として系図に乗せられた者、および20歳以上のレビ人で系図に乗せられた者で、組別にその任務につく人々も別であったと。
で、これはですね、どういうことかと言いますと、祭司は3歳以上の男子であればもらうんです。まだ奉仕してなくてももらうんですね。これから将来奉仕に就くわけですから。で、本当にその神様の働きのためにこの支えていくというですね、徹底さを見ることができます。で、レビ人はですね、20歳以上なんですね。例えば30歳から始めても20歳以上のレビ人はですね、もうその時から生活の支えが与えられるというか、これからの働きのためにですね、与えられるわけです。また全集団のうち、すべて系図に乗せられた幼児、妻たち、息子たち、娘たちに分配した。彼らは聖なる捧げ物を忠実に聖なるものとして扱ったからであるとありますが、もちろん他の扶養家族ですね、この扶養の身でいる人たちも皆生活の支えが与えられたわけです。各々町の放牧地の野にいたアロンの子らである祭司たちのためには、どの町にもその名の記された者たちがいて、祭司のすべての男子及びレビ人すべて系図に乗せられている者にその受ける分を与えた。このように余すところなく祭司に分配をしました。ヒゼキヤはユダ全国にこのように行い、その神主の目の前に良いこと、正しいこと、誠実なことを行った。彼は彼が始めたすべての技において、すなわち神の宮の奉仕、律法命令において神に求め、心を尽くして行い、その目的を果たしたと。ふた心なく、本当にことごとく神様に言われていることを行っていきました。
そしてこのように誠実なことを行って後に戦いが起こります。32章に入ります。これらの誠実なことが示されて後、アッシリア王のセナケリブが来てユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったのであると、誠実なことを示されて後にこれが起こったと書いてありますが、戦いといってもですね、聖書の中にはいくつかの戦いが書いてあります。で、この歴代史とかまた列王記においてですね、戦いが起こったというのは、その主に反抗している王様がちゃんと神様の言ってることを守らないときにですね、神様が敵の手に渡されるということをされて戦いが起こっていく。そうでないと平安があるわけですけれども、これは肉の戦いなんですね。肉によって生じる戦いです。私たちの肉の弱さによって、そこをサタンがつけ込んでくる戦いっていうのがあるわけですね。けれどもここはですね、誠実なことを行ってこういうふうに敵がやってくるわけなんです。これ例の戦いと言います。私たちが御霊に歩んでいくようなことをしたら何の問題も起こらないかと言ったらそうではないんですね。なんでかと言ったら、その神様の働きを何とかしてやめさせたいサタンのその阻止行動があるわけなんです。だからこうやって、新たにこの前に進むとですね、こうやって、敵が攻め入ろうとしてきます。ヒゼキヤはセナケブルが攻め入ってエルサレムに向かって戦おうとしているのを見たので、彼の司たち勇士たちと相談し、その町の外にある泉の水を塞ごうとした。彼らは王を支持した。そこで多くの民が集まり、すべての泉とこの地を流れている川を塞いでいった。アッシリアの王たちに攻め入らせ、豊富な水を見つけさせてたまるものか。エルサレム、イスラエルはこの水が少ない乾燥地域ですね。だから水本当に貴重な資源なんですが、このアッシリアが包囲をしたとしても泉とかその水の供給源がなかったら包囲できないわけですよ。でも城壁の外のところにそのギホンの泉、泉があったわけですけれども、それをですね取り囲んで、そしてトンネルを掘って、その城壁内のところにこの水を持ってきた水道を作ったわけです。今でも実はヒゼキヤのトンネルといってですね、観光名所になってます。で、実際に水もまだ通ってるんですね。で、そこを中入っていくことができます。で、途中で、このあまりにも水かさが増しますから、潜っていかなきゃいけないところも出てくるんですけれども、ちょっとこの水かさが増してるときはですね、でも、かなりの、この、なんですが、ちゃんと、石かなんかちゃんと固めながらですね、どんどんどんどん掘ってって、そして向こうが、シロアムの池とつながるわけですね。ギホンの泉とシロアム。両側から掘っていったんですね。で、その時からもう、この技術が発達し、本当に素晴らしい技術ですね。この、ずれることなくですね、つなげることができたわけですが、このようにして、トンネルを作って、防備を固めたんですが、それから彼は奮い立って崩れていた城壁は全部を立て直し、さらに櫓を上に上げ、外側にもう一つの城壁を築き、ダビデの町ミロを強固にした。その上彼は大量の投げ槍と盾を作ったですね。この城壁をですね、この固めたわけですが、彼は民の上に戦時の隊長たちを立て、彼らを町の門の広場に招集し、彼らに励ましの言葉を与えていった。強くあれ、大惜しくあれ、アッシリアの王に彼らと共にいる全ての大国に恐れをなしてはならない。怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって
奮い立ったとあります。ヒゼキヤは分かってました。この戦いは血肉に対するものではなくですね、この空中に権威を持つ者、悪霊どもに対するものである。つまり神様が戦ってくださるんだということによって、このまあもちろんその自分たちができる最善のことは行ってもですね、この戦いは神様のものなんだよ、さっき言ったその霊の戦いなんだということをですね、彼はよく分かっていたわけです。
で、この後アシリアの王セナケレブはその家来たちをエルサレムに使わして、彼自身はその全軍を率いてラキシュを攻めていた。ユダの王ヒゼキヤとエルサレムに行ったすべてのユダの人々に向かって言わせた。アシリアの王セナキルブはこう言っておられる。お前たちは何により頼んでエルサレムの包囲の中でじっとしているのか。ヒゼキヤは、私たちの神主はアシリアの王の手から私たちを救い出されると言って、お前たちをそそのかし、飢えと渇きでお前たちを死なせようとしているではないか。あの主ではないか。その高きところと祭壇をヒゼキヤは取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、あなた方はただ一つの祭壇の前で拝み、その上で香を焚かなければならないと言ったのだ。このセナキリブの家来たちの言っていることは、このまさに多神教のですね、異教徒だからこそこの言える言葉であって、誠の神に対する知識が非常に幼いわけなんです。ヒゼキヤはこの神には拝めと言ってるけれども、他の神々を滅ぼしたじゃないか、なんだその主はという咎めなんです。なんかよく聞きませんか、私たちもですね、ユダヤ教とキリスト教の神、まあこの頃はイスラム教も言われますけど、なんて排他的なんだ、宗教戦争を起こしてですね、原理主義みたいな感じでですね、本当に日本でそういうふうに言ってる言葉がですね、本当にこの神様も認めない高ぶりの言葉だということがこうよくわかるわけです。お前たちは、私と私の先祖たちが地のすべての国々のために対して何をしてきたかを知らないのか。地の国々の神々が彼らの国を私の手から救い出すことができたか。私たちの先祖たちが征絶したこれらの国々の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。お前たちの神は私の手からお前たちを救い出すことができるというのか。今お前たちはヒゼキヤにごまかされるな。このようにそそのかれてはならない。彼を信じてはならない。どのような国、どのような王国のどのような神も、その民を私の手から私の先祖たちの手から救い出すことはできない。ましてお前たちの神は、お前たちを私の手から救い出すことはできない。と、この他の神々は、私たちがやってきて攻めた時に救い出すことはできたらできなかっただろうと。なんでこんなヒゼキヤが言ってることをあなたたち信じるのかと。まあ先ほどと同じですね、創造主と偶像との違いを混同している、まあ、わけですけれども、私たちも同じようなプレッシャーを受けるわけです。他の神頼みのですね、いわゆる信仰宗教と一緒くたにされるわけですね。そして、そういう、お前は何やってんだ、祈って。助けてくれないだろうと。他の、なんかいかがわしい宗教と一緒に、まあ、されていくわけなんですね。 で、彼の家来たちはなおも神である主とそのしもべ、ヒゼキヤに逆らって弁舌を振るった。彼は手紙を書いてイスラエルの神主をそしり、主に逆らって言った。私の手から自分たちの民を救い出せなかった地の国々の神々と同じように、ヒゼキヤの神もその民を私の手から救い出せない。ダメ押しで手紙を出してます。さらに彼らは、城壁の上にいたエルサレムの民に向かい、ユダの言葉で大声で呼ばわり、彼らを恐れさせ、おじげさせて、この町を取ろうとした。いや、さらに、このね、ユダの言葉、ヘブル語ですね。で、語り始めたんです。このように彼らはエルサレムの神について、人の手で作ったこの地の民の神々についてと同じように語ったのであると。そこで、ヒゼキヤ王とアモツの子、預言者イザヤは、このことのゆえに祈りを捧げ、天に叫び求めたと。イザヤが出てきました。
ヒゼキヤも叫び求めたんですが、イザヤはヒゼキヤにとって教師のような存在ですね。尊敬しています。で、イザヤは今このヒゼキヤの苦しみを共にしてですね、神様に祈りました。すると主は一人の御使いを使わし、アッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて倒したとあります、これが列王記のところを見ますと、18万5千人の死者が一気に出たわけです。そしてセナケリブの息子2人が、このセナケリブが自分の神を礼拝している最中に殺したんですね。神々がお前を救うことができるとでも思ってんのかといったその抽象はまさに自分に当てはまったわけなんです。こうして主はアッシリアの王セナケリブの手及び全ての者の手からヒゼキヤとエルサレムの住民を救い、四方から彼らを守り導かれた。多くの人々が主への贈り物を携え、ユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持ってエルサレムに来るようになり、この時以来彼は全ての国々から尊敬の目で見られるようになったとあります。他の国々にとってもですね、アッシリアは本当に恐怖の存在だったわけですね。イスラエルの国だけではなかったわけです。他の国もひどい目に遭ってるわけですね。だからこのアッシリアをやっつけたということで、周りの国々がですね、本当に喜んだわけですね。そして感謝したわけです。尊敬されたわけなんです。でこのようになってですね、本当にもうユダの国の中で最も素晴らしいこの霊的な、この状態なんですが、いつの間にかヒゼキヤの心が神様から自分自身に向かって行ってしまいました。24節、その頃ヒゼキヤは病気にかかって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。死にかかった、お前は死ぬというふうに、この言われて、ヒゼキヤはですね、泣いたわけなんです。私の命を延ばせてください。15年間、そして印っていうのはこの、日時計の針が10度戻ったわけですけれども、これですね、中国とかいろんな地域でこの、日がですね、その記録あります。本当に世界的に起こったわけなんですけども、まあ、こうやって自分の命が伸びてほしいと願ったわけなんです。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼及びエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼の上に臨まなかったと。ヒゼキヤが高ぶったということが書いてあります。で、後で出てくるこのバビロンにですね、自分の財産を全て見せたということなのか、あるいはどうか、ちょっとこれわからないんですけども、まあ、いずれにしても、この高ぶってですね、行ったわけです。さてヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた。彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべての高い尊い器を収める宝物蔵、穀物、新しい葡萄酒、油の収穫のための倉庫、およびすべての家畜のそれぞれの小屋、群れの小屋を作った。彼は町々を建て、羊のや牛の家畜もおびただしいものであった。神が非常に多くの財産を彼に与えられたからであると。このような富が与えられたわけですね。なんかちょっとソロモンを今こうちょっと思い出したぐらいだったんですけども、この富がですね、やっぱり彼を高ぶらせた可能性が十分にあります。このヒゼキヤこそギホンの上流の水の源を塞いで、これをダビデの町の西側に向けてまっすぐに流した人である。こうしてヒゼキヤはその全ての仕事を見事に成し遂げた。バビロンの司たちが彼のもとに大言者を使わし、この地に示された印について説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨てておかれた。ここですね。 この宝物蔵にあるもの、この死の宮にあるもの全部をこのバビロンから来た使者に見せました。ここにプライドがあったわけです。私はこれだけのものを持ってるよと。だからヒゼキヤの心が自分自身にずっとこうやって向いてしまったためにですね、大きな失敗をしてしまったわけです。神様はここに書いてあるようにですね、私たちの心の中もあらわにされますですね。人に隠せていることがあるかもしれませんけれども、何を思って何を考えているのかをあらわにすることによって、その高ぶりを砕かれるようなこともされるわけですね。だから日付の場合はこのこう見せびらかすっていうですね、そこでこうはっきりとこう示されるようにこう試したわけです。ヒゼキヤのその他の業績、その忠実な行いは、アモツの子預言者イザヤの幻、すなわちユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの子らの墓地の上り坂に葬った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民は彼が死んだ時彼に栄光を与えた。彼の子マナセが代わって王となったと、書いてありますが、一気に、この頂点にまで上がったユダの国が一気に下がっていきます。これ以上になく下がっていきます。それはマナセの存在ですが、先ほどの命を伸ばしてくれと言って15年伸ばされた、その間にマナセは12歳で王となりとありますから生まれたんですね。生まれなかった方が良かったという言葉はこのマナセにぴったりと当てはまります。彼が行ったことによって、まあ列王記学びましたので分かっていると思いますが、取り返しのつかないことになって、もうユダには滅びが定まってしまったと書いてあります。それでは33章を見ます。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。かなり長いですね、55年間。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。彼は父ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、アシラ像を作り、天の万象を拝み、これに仕えた。彼は主がかつてエルサレムに私の名が常しえにあるようにと言われた主の宮に祭壇を築いたのであると、アハズ、おじいさんアハズが行ったあらゆる悪いことに加えてですね、このマナセはこの天の万象を拝んでいます。このアハズはやったのはですね、アシラ像を作ったということと、バール像を作った祭壇を作ったということと、あと異邦人の忌み嫌うべき習わし、これはあれですね、子供を火の中通らせるってやつです。でそれだけではなくて、ここで天の万象を拝んだったんです。でこれは星占いみたいなもんですね。バビロンが起源となってます。もしかしたらですね、ヒゼキヤのところにバビロンの使者がやってきました。その時にそういう占星術みたいなものをこの手に入れた、そういう記録が残っていたのかもしれませんね。それもこのマナセが使ってですね、そしてこともあろうに主の宮の中で祭壇を築いています。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。また彼はベンヒノムの谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、呪術を行い、霊媒や口寄せをして、主の目の前で悪を行い、主の怒りを引き起こしたと。オカルトですね。オカルトを行いました。さらに彼は自分が作った偶像の彫像を神の宮に安置した。神はかつてこの宮について、ダビデとその子、ソロモンに言われた。私はこの宮に、私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに、私の名をトコシエの奥。何回もこういうにトコシエの奥って言って、そこにですね、この偶像の宮を、偶像の祭壇を築いたりですね、偶像そのものをこの入れていったと。もし彼らが私の命じたすべてのことを、私がモーセに通して与えたすべての律法と掟と定めとを守り行いさえするなら、私はもう二度と 私があなた方の先祖たちのものと定めた地からイスラエルを取り除かない、取り除かないというですね、約束を与えているんですけれども、立法を守るならば、私にすがるならば取り除かないということなんですね。だから9節、しかしまだそのユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わした。だからこのユダには滅びが定められているわけです。で、異邦人よりもですね、自分この神様が追い出されたあの先住の民よりももっと悪いことを行ってたって言うんです。これを簡単に言ったら、あの今の言葉に出したら社会常識以下です。一般社会で行われていることよりももっとひどいことを行った。まあ最近ですね、残念な話がありましたよね。少女たち、少女の信者を暴行働いていたこの牧師のことが、まあ、あのワイドショーとかでですね、かなり放映とされましたけれども、本当に社会常識以下ですね。でこういうことをこのマナセは行っていました。主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れて来られた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていったと。これあの列王記に記述載ってませんでしたが、この彼は捕らえ移されていったんです。アッシリアによってこのバビロンのところに捕らえ移されました。しかし悩みを身に受けたとき、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。初めて改心の経験をしました。この辛い経験を通してマナセは改心したんですね。先ほども話しましたけれども、神様は憐み深い方ですね。その社会常識以下のこと、以下のようなことをやってる人に対しても、社会常識以下のようなことをやってる人に対してもですね、神様は憐れんでくださいます。神様は立ち上がらせてくださいます。その後主は、彼はダビデの町に外側の城壁を築いた。それはギホンの西側の谷の中に、さらには魚の門の入り口に達し、オペルを取り巻いた。彼はこれを非常に高く築き上げた。そして彼はすべてのユダの城壁のある町々に証拠を置いた。さらに彼は主の宮から外国の神々と偶像、及び彼が主の宮にある、宮のある山とエルサレムに築いたすべての祭壇を取り除いて、町の外に投げ捨てた。そして主の祭壇を築き、その上で和解の生贄と感謝の生贄を捧げ、ユダに命じてイスラエルの神、主に仕えさせた。回復してですね、この父、ヒゼキヤと同じように取り除く作業をしました。しかし民は彼の神、主にではあったが、高きところでなお生贄を捧げていたとありますが、この高きところの生贄というのは大体、この偶像に捧げられていたわけなんですね。けれども今、神様を知ったわけで、その神様に捧げると。ヤーウェに捧げるということなんですが、神殿で生贄を捧げなさいというふうに神様命令されていたわけです。ところが彼らはその同じ高きところで生贄を捧げていた。神様は信じてるんですけど、予的な方法というか、その違う方法でこのやっていったわけですよね。マナセのその他の業績、彼が神に捧げたその祈り、イスラエルの神、主の名によって彼に語った先見者たちの言葉は、まさしくイスラエルの王たちの原稿録にある。彼の祈り、その願いが聞き入れられたこと、および彼がへり下る前に犯した、その罪、その不信の罪、高きところを築き、アシラ像と刻んだ像を建てた場所については、ホザイの原稿録に記されている。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその家に葬った。彼の子、アモンが代わって王となった。ありますね。このマナセがへり下ったというのはですね、この歴代史にしか書かれてませんけれども、この歴代史を編纂した、祭司とかレビ人がですね、これを書き留めたかったでしょう。この歴史を書き留めたかったと思いますね。自分たちも本当にとんでもないことを犯したけれども、本当に神様を憐れんでくださって、立ち返らせてくださる、回復してくださるんだという希望を持つことができますね。で、次に生まれたのはアモンです。
アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼はその父マナセが行ったように主の目の前で悪を行った。彼はその父マナセが作ったすべての刻んだ像に生贄を捧げ、これに仕えた。彼はその父マナセがへりくだったようには主の前にへりくだらず、かえって彼アモンは罪過を大きくしたと、言ってます。それで彼の家来たちは彼に謀反を起こし、その宮殿の中で彼を殺した。しかし民衆はアモン王に謀反を起こした者を皆打ち殺した。民衆はアモンの子ヨシアの代わりに王としたと、今までの王様にあったように謀反によって殺されました。で同時に謀反を行った者も打ち殺されたわけですね。まあ今までのこの悪い王様のこのパターンでありますが、こうやって、一気に、まあどん底へと落ちてしまったわけなんですけれども、ここから私たちがこの学び取っていかなければいけないことは、自分の心を守らなきゃいけないということですね。ヒゼキヤが神様の求める心から自分を求める心に変わってしまった。そして最後のその高ぶりがこのユダの国を致命的にしてしまったわけなんですね。箴言の中にも主の忌み嫌うものは7つあると言ってですね、その一番初めに高ぶるというその心が書いてあります。で高ぶりが本当にいけないんだということで、ダビデもですねこうやって祈ってますね。これで再読みしますが、詩編の19編の13節にこう書いてあります。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全く者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に知らぬうちに自分のことを求めている、本当に、怖いなって思いました。イエス様がエペソンにある教会に対しても、あなた方は初めの愛を忘れてしまった、どこから離れたかを思い出して、そして悔い改めて初めの行いをしなさいとイエス様が言われましたけれども、本当にいつの間にかというのがあります。神様どうぞ私たちをその罪を、このありますならばどうぞあなたが憐れんでくださって、それを取り除いてくださいますように、私たちをその罪から守っていてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。